皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？11月最後のポッドキャストは、私の個人的なモットーとなっている、違う結果が欲しかったら違うことを試さなきゃという記事をお送りしようと思います。この言葉ね、私仕事の中で使うのはとっても得意なんです。治療が思うように進まないクライアントに違うアプローチを試したり、 DLS 活動を通しても新しいことをチャレンジしていくことで違う結果、よりいい結果を探したり、そんな感じで DLS チャンネルという YouTube チャンネルで動画も配信し始めました。だけど私生活ではこれができないんですよね。もっとエクササイズを取り組もうとか思っても、結局いつもと同じ生活リズムに戻っちゃったり、仕事以外はメールをチェックしないって決めてもやっちゃうから夜中にストレスとかね。違う結果が欲しかったら、この習慣をしっかりと変えないといけないんですよね。何を話しているのかさっぱりな人のために、早速本文に行っちゃいましょう。違う結果が欲しかったら違うことを試さなきゃ。題名が変です。こんにちは、 DLS の佐藤愛です。変な題名を作った人です。変な言葉を作るのが得意。点と点原理、タックとダック、嘘と本当の背骨カーブ、心という筋肉、などなど。DLS をサポートしてくださっている方々はご存知のように、DLS では健康なダンス生活のためには健康なメンタルが必要だと思っています。舞台上での存在感や感受性もダンサーの精神面から来ると強く信じています。テクニック向上も怪我からの立ち直りも脳みそを支配したらこっちの勝ちだと思ってます。ちょっと私の話をしましょう。私は長期怪我が原因で踊りをやめました。約10年前の話です。年寄りみたいね。怪我からどうせ私はとネガティブになりました。また軽度の摂食障害はほとんどのダンサーが通る道だと思いますが、私も通りました。怪我自体は身体的なこと、何かが壊れてるんですよね。骨が折れてたり、筋肉繊維が切れてしまったり。だけれどその後のチェーンは全てメンタルなんだと随分後で分かりました。生徒を見ていて分かることは、上達する生徒は新しいことが好きです。これだからって決めつけるのではなくって、新しいことを試してみる、注意されたら直してみる。注意の受け方って前にも話したけれど、メンタルなんですよね。言われたことが治らないという時って、できないわけではないんです。できない注意をされた場合、例えば身長を伸ばせとかは先生が悪いから置いといて、言われたことが分かってない、例として腹筋を使えっていうことがどういう感覚なのか、各ステップでどうやって応用するのか分かってないのか、言われたことの大切さが分かってない、手を挙げると腹筋を使わないと骨盤と肋骨が安定しないからバランスを取るのが大変になるのか、言われたことを直す気がない、例を取ると腹筋を使わなくても今踊れてるから直さなくたっても大丈夫だろうって思っちゃってるのか、なので結果治らない、つまり思考回路を変えないと治らないんです。癖だから。悪気があるわけではないと思うの。私たち注意の受け方とか習ったことないし、怒られないように気をつけようっていうことで思考回路が終了しちゃってるダンサーの多いこと。本当は注意はみんなを上達させるためにあるのにね。それって自立した考えじゃないですよね。自分が上手になりたいから注意された部分を練習するんでしょ。だから今日のテーマ、違う結果が欲しかったら違うことを試さなきゃ。いつもピルエットができない、でも繰り返せばできるようになるはずというのは、違う結果が欲しいのに同じことを繰り返していることになります。バレエ教師で言えば、同じ注意を繰り返しているのにどうして治らないのって思うときは、違う結果が生徒から欲しいんだから違うこと、つまりここでは注意の仕方や説明の仕方を変えなきゃいけない。ダイエットでもカロリー計算をして痩せなかったら食べ物に集中するんじゃなくって運動量を考えてみるとかね。摂食障害の最初のステップって食べ物に執着することなんですって。だからあえて食事量ではなくって運動量を考えてみようよ。思うように結果が出なくても、最悪の結果、 そうすると体力がつきます。でもそれっていいことじゃない？違う結果が欲しかったら違うことを試さなきゃ。私たち人間は同じことを繰り返すのが好き。だって安全だから。でも DLS フォロワーの皆さんには違うことを試してもらいたい。ピルエットの練習をあえてルッチレでのバランスに集中させるとか、ストレッチして足を上げようじゃなくって足を持ち上げる筋肉を強くするとか、がむしゃらに練習をするんじゃなくってイメトレとか、痛みを噛み殺して動くのではなくって痛い理由を探してみるとか、そしてみんなで違う結果を出していけたら最高ですよね。いかがでしたか？最初にお話ししてたことの意味つながってきましたか？2015年もあと少しで終わりですが、今年の初めに抱負を作った人どれくらいいます？抱負が達成できなかった人はどれくらいいます？または自分が作った抱負自体を忘れちゃった人ってどれくらいいますか？まだね、今年も1ヶ月あるから、この4週間で自分の抱負を続けてみてください。いつもだったらそんなことしないでしょ。ああ今年もできなかったって終わっちゃうぐらい。だからあえてやってみましょうよ。このポッドキャストを聞き終えたら 1,2 分使って自分の抱負を書いてみましょう。そして12月の終わりまでに1ヶ月でどこまでチャレンジできるのか見てみましょう。確かにね、1年の抱負で作ったわけだから理論的には12分の1しか進まないと思うんだけれども、全く行わない時と比べたら1ヶ月分確実に成長できてるんだから。最後の悪あがきでもしないよりはマシだし、いつもと違うことをしてどんな結果が出るのか楽しみじゃないですか。いつもは面倒で書いてない iTunes レビューを書いてくれちゃってもいいですよ。いつもと違う結果として佐藤愛が喜びます。ではまた。これで今週のポッドキャストは終わりです。ポッドキャストの感想リクエストは hello@dancerslifesupport.com へ。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。